田志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
相場さん、もう年末にね、うん、差し掛かってきましたけど、はいはい、年末といえば、
年末といえば、はい、大晦日、あ、違う、宝くじ、ね、
あと思うとか、そうなんです、私が生まれて初めて宝くじを買ったんですよ、さっき、はい、大安って書いてあったんで、
何枚買ったの？
バラで10枚
バラで10枚、
はい、でバラなんですけど、まあ、一応宝くじ年末ジャンボは1等前後賞合わせて10億円、
うん、10億円、
はい、1等の7億が22本入ってるということなんで、バラでも1等入ったら7億円、
うん、ああ、俺も買おうかな。
7億いります？
いや、いる、7億は持ってるけど、はい、持ってるけどいるな、7億だったらね、苦労しても、はい、で100万円ぐらいだと、はい、まあ苦労するならばちょっと、まあ俺は降りとくわってなるけど、はい、6億とか10億だったらはちょっと、はい、いい、欲しいだってさ、はい、月に300万使って年間3600万でしょ、はい、で10年で3億6000、はい、で20年で7億2000だから、まあ、20何年間毎月300万
うわ
使えるよね、300万だったらね。
でも私もし7億とか10億当たったら何するかなって考えたんですけど、例えば10億あったらそれをどうやって20億にするか考えるなって思ったんですよ、
うん、なんかこの番組になんとなくこう媚び言ってねえか。
いやいやいやいや、だってもし当たったら、うん、当たったら20億にする方法をね。
そうだよね、10億、あのね、10億だと、はい、あ、10億で一生暮らせるんだけど、まあ、月100万で、まあ、この普通の話で月100万ずつ使って1年で1億2000じゃん、
はい、
で10年で1年で 1年で1200万 だ 10年で1億2000でしょ。だ40年とかだったら4億だから、月100万だったらもう津田さんの残りの人生、
はい、ね、遊んで暮らせるかもしれません。
遊んで暮らせる、でも100万でねやり続けるのも結構大変だよな。やっぱ増やした方がいいね。
増やしたいですね、
うん、30億ぐらいだといいと思う。
じゃあまずは宝くじを当てたいなと。
当てたいなと、ずっとさっきからそれずっと研究してるもんねこの番
組。
いつもさ原稿を読んで練習してるのに、今日原稿を読まないで宝くじ一等はいくらなんだろうとか言って、前後賞だろうとか
何本入ってるんだろうとか調べちゃって、
もう研究してね、はい、楽しみだな。
買ったからにはね、
あと何日の楽しみだよ。
あと10日ですね、うん、
その日を迎えると現実に戻る、は
い、そういうことですね。
でも当たったらすごいな
まあ当たらないでしょうから、ね、コツコツとね、うん、頑張っていきたいと思います。
それはいいですね。でも一応買っといた方がいいな、
はい、ちょっとね買わないと当たりませんからね。
当たらないからね、
はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。またこの番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。21日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、前の週末と比べ48円97銭安の 26,714 円42銭で終えました。世界的に新型コロナウイルスの感染が深刻化し、イギリスでは新型コロナの変異種による感染が拡大、ロンドンは3度目となるロックダウンに踏み切りました。世界景気の先行き懸念が重荷となり、下げ幅は一時220円を超えました。売り一巡後は日銀の ETF 買い期待が浮上し、次第に下げしぶる展開でした。 午前の東証株価指数トピックスの下落率は 0.65% と日銀の ETF 買い発動の目安とされる 0.5% を上回りました。朝方の日経平均は高く推移し、一時は 26,905 円と取引時間中としての今年の高値を更新しました。アメリカ議会の与野党指導部が20日、9000億ドル規模の追加経済対策を最終合意したことが支援材料となりました。東証一部の売買代金は概算で2兆153億円と10月27日以来およそ2ヶ月ぶりの低水準でした。売買高は10億4210万株、東証一部の値下がり銘柄数は1237と全体の5割超を占めました。値上がりは842、変わらずは105銘柄でした。はい、今日は一時取引時間中としての今年の高値も更新する場面も、ね、ありましたが、
はいはい、今自分のパソコンではね、
はい、
日経先物の日足を見てるんだけれども、
はい、
まあ、津田さんにも見えてると思うんですが、はい、どうだろう、ここ1ヶ月間ボックス圏なんですね。
そうですね、うん、
2日上げると4日下げて、4日上げるとその4日分を1日で上げて、でその後2日下げてで1日上げて、はい、その後ずっと横ばいで1日上げて今日下げてるわけですから、はい、まあ手を出さない方がいいですね、
はい、
でなぜかというと、まあこの間も言ったように上げたからといって、ずっと上げるかと思うとまた下がっちゃう、
はい、
で今度下げたからと思って、見てると上がっちゃう、そういうことがあるので、前回ここで番組でお話したのは、まあ番組の引けた後のね、ナイトセッションで陽線気味であれば買うんだけど、すぐに下がっちゃう、見ててね陰線が出るようだったらもう切っちゃって終わりにしましょうって話です。でここは何かっていうと、戦い方はもうずっと5日移動平均線が横ばってるわけですね、
はい、
株価が小刻みに上がったり下がったり狭い範囲でやると、平均線というのはその平均だから横ばいになるわけですね、はい、だからこの間はやらない方がいいと。じゃあ私自身はどうするかっていうと、まあ当然いつものようにやらない方がいいんだから、
はい、
他の銘柄をやるんだけど、日経でどうし、やるにはどうしたらいいかっていうと、はい、やっぱりもうすぐ5日線と20日線赤と緑が近づきますから、近づいた時に週足でどうなってるかって見ようかな、
はい、
上に抜けたらやっぱ一旦は買いなんですね。で下に抜けたら一旦売りなん、でも下っていうとね、60日線とか100日線と株価がだいぶ離れていますから強い状況なので、売られてもまた買われる、売られても買われるっていうことの繰り返しなので、まあ容易にですね大きく下げにくい時ところではありますね。だから上に抜ける方が楽なんだけど、まあ金額がいくらですか、2万2万7000円というのはやっぱ頭になって、日経先も常に1000円ごとが頭になってますから、はい、一方週足を見ると3週間横ばっています、
はい、
で、パンパカパンです。100週線60週線20週線50週線、なので日足ではずっと横ばいなので、一旦は何日か下げるかもしれないけれども、週足ベースだと陰線1本か2本出たら1回もう1回戻っちゃうんだよね、やっぱり強いから、株塾ではね、パンパカパンはゴキブリだって言ってるわけですよ。
どういうことですか。
叩いても、はい、死んだふりしてまた上がってくるから、
はい、
つまり今の日経先物の動きだと週足がパンパカパンなので、下がったと思ってよーし今度は暴落取ってやるぞと思っても一旦は上がっちゃうんだよね。
つまりしぶといっていうことですね。
しぶといっていうことなんですよ。だから日経先物はゴキブリ、パンパカパンはゴキブリだって言ってるんだけど、で日足はもういい、だいぶ横ばってるので、はい、まあ一旦は下に抜けるかもしれないですね。でもそうなっても週足がこれだけ移動平均線が離れてるってことは買いが非常にたくさんあるので、
はい、
一気に下げにくいから、まあその日足で 2,3 日下げても戻っちゃうので、やっぱり1本2本取ったら一旦1本2本取って戻ったら一旦引いて、でまた上の方で頭を抑えられて1本2本下がったら一旦引いてってやってる間に 日足ベースでは赤と緑、5日線と20日線が入れ替わるからやや弱くなってくる。しかし週足ベースだとまだ20日線と5日線が非常に離れているのでものすごく勢いがあるんで、はい、やっぱり陰線1本出たら戻っちゃう、で戻ってまた陰線2本出たら戻っちゃうってやっていく間に5周線が横ばった頃、まあ1回でかいのがドスンと下げるなら来るし、それから上がるならもうこの今の週足が3週間並んでますから上に抜けていくでしょうね。でも非常にやりにくいですね、あの12週目だから、で日足で言うと、もう1ヶ月横ばってるし、週足で言うとね 1,2,3,4,5,6,7,8 週目だな、8週目だ、いよいよ結構もう詰まってます。
そうですね。
で月足で言うと 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本目、9ヶ月上昇ですね。あのいつからかというと、今年の3月の一番の下ヒゲ、一番安いところから 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10ヶ月目だね。だからやっぱり1回は何か下に
一旦調整かっていう、
ね、ということですね。あのだってあれだもんな、あの月足で言ったらさ、はい、今年の3月の大底から買ってる人全員儲かってる。
そうですね。だからかなり
かなり儲かってるよね。これで売り来るよね。それからまあ、あの昔の話、まあもうだいぶやめてから たくさん経つけど、友達もまだ連絡取ってるからあれだけど、あのヘッジファンドとか、から外資系のディーラーたちとか、まあそろそろクリスマスだから、
はい、
もうあんまやらないもんね。今日は2兆円っていうのはやっぱり参加者少ない、
ね、
ましては月曜日だからね。
うん、
そうなんそうなん。で俺も今日はやってなくて、
はい、
毎週月曜日はやらない、
はい、
先週までの週足を検討して、これから帰ったら会議があって、はい、でその会議の中でみんなが持ち寄った銘柄を吟味に吟味に吟味を重ねて、そして明日の寄り付きで入れると、先週までの週足を使って明日の寄り付きで入れて、はい、だから今日はやっぱりうちもやらないし、あのあれだね、あの機関投資家もやらないしね、だから少ないのかなっていう感じですね、
は
い、
火曜日水曜日に向けてちょっとこう準備する時間にも当てたいですけどね。
で次がね、はい、もっと細かいものでいきます と大豆、
はい、もう1年間大豆についてずっと伺ってますよね、今年は。
でこれはねリスナーの方はぜひね、はい、大豆のチャートを見ていただいて、
はい、
また上がったんだよ、
はい、
ずっと上がってて、でここしばらくちょっと下げたんですよ、
はい、
そしてまた復活したから買ったの、
はい、
だからこのリスナーはこの1年間の一つの学びとして、はい、大豆の冷やしを見ていただいて、はい、まあパンパカパンなんで下がって上がってる間は買い持ちで、下げ始めたら一回切って、はい、もう一度戻ったら買う、でしばらく持っていて、まあ下げ始めたら手締まって、
はい、
でまたしばらく下げを見ていて、下げって10日とか5日ぐらいだから、はい、でまた上がったら買うっていうのを俺はずーっと1年間やってんのよね。で1回やるごとにさ300万とか500万とか1000万とか取れちゃうわけ。もうあ大豆だけでね、
はい、
で今回も先週かな、一回大豆が先々週へこんだんで切って、でまた上に上がってきたんで、はい、買って今まだ持ってます、はい、だからゴキブリなんだよ。
あ
しぶといわけ。
でも本当にこの大豆の今年の動きっていうのは相場さん式の、うん、本当に教科書通りの動きをしてますね。
もうしぶといしぶといだから、これはね一つ大豆のような銘柄を年末の休みと正月の休みで月足から見つけておいて、はい、で来年これをしゃぶり尽くそうと。
おお、うん、なるほど、
うん、ただねこれ個別銘柄とそうはいかないんですよ。個別銘柄はもっと売り買い、あの一方的な動きってないので、やっぱり大豆だとか、あの、まあ、そういうものになるね、商品先物になるだろうね、でも今 CFD ができてるんで、 CFD で買っていただければ株と同じように買えるし、株よりもっと少ない金額で買えるんで、はい、大豆のような月足日足週足を年末年始探してね、
はい、
それから次にドル円なんですけど、まあ時間かかっちゃってることはいいや、ドル円なんだけど、
はい、お願いします。
ずっとやっぱりあの週足ベースで逆パンパカだから、
はい、
上がっても買わないでそこは我慢して下げ始めたら売り、はい、あるいはちょっと何本か上がったら打診売りをして逆張りでね、はい、で下がり始めたら追撃って、もうそれでもうずっと来てて、
ずっとですね。
これもね、はい、大豆とドル円ずっとこれお付き合いしててね、もう飽きちゃったもんね。だってもうね、まあいいんで、これもだからそうなんだよ。で、ドル円が転換するために、あの円安に本当に転換するために一時的な上げじゃなくて、それはね、あの週足ベースで 五周線のダブル底ができないと、
はい、
ドル円安にはならないです。だからこのままの調子でいくとドル円は上がっても下げ上がっても下げです。下値が切り下がってる限りは買わないで、
はい、
上がってるのを見て下げを売ると。ところが下値の切り下がりが終わって5日線の下値、5周線、5周線や5日線の下値が切り上がって緑の上に1回出てきて、で1回下げたけど緑割らないで上がれば、はい、これはドル円の転換で、円安に向かうだろうと。で日経先物はそういうお話。原油はね、今朝手締まりました。
はい、
買いをね、買いをね、
はい、
うん、で原油はパンパカパンだったんです。
はい、
上がってきて横ばって上に抜けたんでそのまま素直に買ってて、で今朝かな、11時半ぐらいに手締まったかな、
はい、
うん、でパンパカパンだからやっぱりしぶといのよ、やっぱり。
そうですね、
本当にね、あまり頭使わないんだったら、今回大豆もそう、大豆もそうだしドル円もそうだし、原油もそうだけど
シンプルな動きですよね。
シンプルシンプル、それでもうだってほっとくっていうわけじゃいかないけど、毎日見てさ、下げ始めたら切って、上げ始めたらもう一回買えばいいと、
はい、
でやっちゃいけないのは大豆の売りだよね。それから原油の売り、
ね、はい、
それからドル円の買い。それはなぜかと、パンパカ、逆パンパカなんだから逆のことやらない、
逆張りのタイミングじゃないですね、うん、
それで金が、
はい、まあ、ゴールドもお願いします。
金、俺ゴールドはものすごい、これ後で説明するわ。ゴールドについてはね、
はい、
次のコーナーで説明します。俺すごい金額入れてるからね、
はい、
手数料だけでもうバカにならなくて一回切ろうと思っても手数料がね、はい、多分1000万以上手数料かかる。なので、
はい、
切らないで、はい、違う口座でヘッジを入れたんだ。
なるほど、うん、
ということですね、
はい、
で個別銘柄は、
はい、
いろいろな動きをしてます。鹿島建設は下げてるしとか、
はい、
日立キャピタルは上げてるとか、日産化学上げてるだとか、日本ペイント上げてるけど、それに引き換え、例えば松竹は下げてるとか、さまざまなんですね。さまざまっていうことは相場式にとって非常に取りやすいわけ。全部が上がってる、全部が下がってるっていう時は、なかなかこんなに上がっちゃったからまた下がるかもしれない、こんなに下がったからいつ上がるか分かんないなるけど、ある銘柄は上げ、ある銘柄は下げ。だから今年バイデンさんが当選っぽく決まった時にね、一斉に上げたじゃないですか、はい、あれやりにくくて株熟成にはまあ売買しない方がいいんじゃないかと、
はい、
ちょっと待ちましょうよと。でところがその後落ち着いてきて、上がる銘柄下がる銘柄がまちまちになったら、いい動き、物分かれがあったり、トライトズカズがあったり、
そうですね、いろんな
作戦が立てられるんでね、
はい、
だ個別銘柄は今まさに戦いやすいので、戦ったら勝てると思います。でその戦い方について次のコーナーで、まあ、金も含めてメキシコペソも含めて個別銘柄のお話をしようかなと思います、
はいはい、この後伺ってまいります、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言について伺っていきます。
はい、今日のテーマはね、
はい、
戦い方。宝くじは戦い方ないぜ
待つしかない、祈るしかない。
宝くじは祈るしかないからね、はい、祈りの勉強だよ、まあ、このラジオ日経の入ってるビルは、
はい、
琴平タワーで下に琴平宮があるから、
宝くじ私手に持って ねお祈りしてから上がってきたんですけど、ね、それぐらいしかできることないですから ね宝くじは。
ところが、
はい、
株のトレードは自分で動かせる。だから運を祈るとかではなくて努力が実る、
はい、
運を祈ってるよりはちゃんとトレーニングとか研究をすれば利益出ますね。で今日戦い方、
ね、
そうそう、で戦い方で今日はメキシコペソと金と原油という話をして、これは日本株にも使えますので、
はい、
先に金をいきましょうか、
はい、
実はね、
まずは
金の動きがどういう動きをしてますかというと、今ね、はい、1900ドルまで戻ってます。一時1760ドルまで行ってて、
そうですね、
俺すげえ儲かったんだけど、
はい、
もっとね1700ドルぐらいまで下げてくれると多分人生で一番儲かったかなと思ったんだけど、はい、まあ一旦冷やしベースで、
はい、
20日線まで戻り、その後日大になったんです、
はい、
で日大がきれいに起きたのって外資系の口座だと空売りを買いヘッジを入れると空売りを切られちゃうんだよね。
あ
両立てができないですね。
そうですね、うん、
ですので、そちらの空売りはキープしたまま、はい、ヘッジを別口座で、はい、買いを入れてあって、それが結構な利益になって
結構上げましたもんね、
うんうん、であとはどうなるかって話なんだけど、はい、これ日足だとね、はい、上から60日線20日線5日線で、一番下の5日線が20日線を超えて、一旦下がったんだけど20日線そこで俺売りまた追撃したんだけど、はい、そこが20日を割らずに戻したんで、あ、これは日大だなと思ってその売りをちょっと切って、はい、そこの後で追加した売りを切って、はい、昔からの売りはまだ持ってます。あの2000ドルとか1900ドルとかの持ってますから、はい、まだ利益になってますが、20日線を割らないで上がったゴールド、これは買いだよね、日大だから、はい、あのリスナー後で金見てください、綺麗な日大です。
あの見本みたいな日大ですね、う
ん、私の本に書いてある通りですから。それで今上がって 1,2,3,4,5,6 日目、
はい、
で今日陽線で先週の金曜日陰線でその前の日が木曜日が陽線ですから、はい、木曜日から見ると陽陰今日が陽陽陰陽の順番で上に向かって並んでいるときはもう一本陽線が出ると思うので、はい、おそらく明日も陽線が出るでしょう。そうすると、まあ、ヘッジの方が結構儲かって、本局の方がマイナスなんだけど、まあ、ヘッジ入ってるから問題ないと。それから、まあ、12月が元月なんだけど、まあいいや、それを手締まって、今度は次の元月に切り替えりゃいいんで、ただ手数料が結構、は
い、これ
すごい手数料なん
で、
まあいいや、それで、なので、はい、じゃあ今度ね、週足を見てみようって話になったときに、
はい、金の週足、うん、
金の週足はね、パンパカパンで、はい、一旦20周線の下に5周線が入って今戻ってるところなんですが、実は20周線の下にローソク足が1本2本3本来て4本目から返して今3本上がって、実は下を向いている緑に当たってるんです、
はい、
つまり日足で見ると今の金は日大で上がってきたから買いヘッジを入れました、はい、週足で見るともし今週から来週下げれば、金はですね週足の逆日大なんですね。つまりこの週足の3週間の上げというのは、はい、日足で日大で上がったんだけど、今現在ですと1900ドルに達して、緑が下を向いてそれに陽線が当たってるので、今週来週下げると、
はい、
ぐわっといくかもしれない、
うん、
と俺はもう嬉しい
どちらかでこの方がね、う
ん、ただまあ買いも入ってるんで、だからこれでね今週中に陰線になったら買いヘッジを切って、はい、それでもかなりの利益になりますから、それを切って、で金の元月乗り換えてまた売りにしていけば逆日大取れるかなと。で戦い方っていうテーマだから今日ちょっと難しいけどリスナーの方には金のチャートを見ていただいて、
はい、
日足ですと日大だったんです。だからそこはやっぱり売りを持っていて自分は売りであっても買いの動きになってんだから、ね、自分は売りを持ってるからといって動きに逆らっちゃいけないので、やっぱり買いヘッジを入れるか売りを切って買うしかないわけです、ところが週足を見ると、
はい、
ちょうど逆日大になるか、あるいはまあ超えちゃえばねもう一回パンパカパンなんだけど、そこ瀬戸際なんで、その瀬戸際で買いヘッジを切って一回売りだけにして、上に抜けたらまあパンパカの可能性も疑いながら、トライ届かずになったらいいなと思いながら。
そうするとこれから金見ていこうかなって思ってらっしゃる方がもしいたら、ちょっとこの瀬戸際を見極めた方が良さそうですね。
もしこれ週足で、20周線に当たって今週来週陰線を引くようだったら逆に時代だからガラッと下がる。
はい、
可能性がありますね。それから、原油なんですが、先ほどもお話をしましたが、はい、原油今下げてますけれども、はい、日足をねこの番組が終わったら見ていただければいいんですが、はい、60日線が一番下にあり、その上にだいぶ離れて20日線があって、この20日線が元気よく上見てる、
は
い、そしてその上に5日線があって、
はい、
今日は陰線なんです。だからパンパカパンで上げが続いていた中の、今日は比較的長い陰線なので、はい、一旦切りました。でも明日陽線になれば、はい、もう一回買います。これだって大豆と同じだもん、原理はパンパカパンだから、うん、ところが明日陽線で買ったのに明後日しあさって陰線だったら、これは上がるはずな場面なのに上がらないということは一旦の天井と見て、はい、見ますけど、そこで売るかどうかは分かんない。なぜならばパンパカパンの中の売りはやっぱり安全性が低いからですね。
そうですね。
だからやるなら買っていって天井をつけたように見えたら一旦これ見放して違う銘柄やろうかな。で、 原油の週足を見るとね、はい、1,2,3,4,5,6,7 今日で8週目で陰線引いてるんですね、はい、で8週連続陽線だったんで、もう一本陽線が出てその後陰線に連チャンぐらいしないと下げないのかな。でその下げが浅くて上がっていくときっと原油もっと上がっちゃうというところですね、はい、それから為替のこれ今原油と金をどうしましょうってリスナーの皆さんに訴えてるんじゃなくて、
はい、
戦い方というテーマなんで
こういう場面ではこういう考え方をしていきましょうということです
ね。そういうことです。個別銘柄でも全く一緒です。売り買いがたくさんあるものは、こういう動きをするんですね。売る人と買う人がそれぞれお互いが分からないで、流れでやっていくと必ずこうなるんですね。で今今度はやるのがメキシコペソで、私は今メキシコペソの空売りが入ってます、はい、先週から入れました。メキシコペソの日足は逆日台、バッチリ逆日台なんです、
はい、
だから先ほど言った金が間もなく逆日台になるのか上に抜けるかって言ったけど、だから週足で逆日台なのがになる可能性があるのが金で、
はい、
そして金の今の上げは日足で日台なわけ、
はい、
でメキシコペソは今日足で逆日台、
そうですね、
これメキシコペソ今もこれほらな逆に、
そうですね、はい、
それで今度はメキシコペソの週足を見るとね、
はい、週足で見ると、
うん、そうすると日足では逆に次第だけど週足だと、
はい、
一番下から5日線が20日線を超えて、そしてその後62線を超えたんだけど力尽きて弱ったところ、
はい、
だからこの62線あたりでもみもみやって62線を割ってくるとメキシコペソは下落に転換する可能性があるんですね、で月足で見るとまだ、まあ、上がってるわけ、月足で見ると逆パンパカの中の何ヶ月かの上げでやっと20ヶ月線にくっついたから、はい、やっぱり売りなんだよね今ね、
う
ん、
そういうことですね、
うん、そういうことどうでしょう、ちょっと今日は難しかったけど、
はい、
まあ、私が本当に大量の資金を入れて、メキシコペソも金も原油もやってますから、まさに今戦っている銘柄について、はい、その戦い方をお話をしましたので、まあ後でこれ相場 TV で聞けますから何度も何度も聞き直してもらう、はい、でもしこれなんか相場四郎違うこと言ってんだと思ったらあなたが間違ってますから
何度も何度も繰り返し見ていただいて理解いただいて
そうメールとかいろいろ来てさ、はい、そこ間違ってると思いますけど相場四郎も間違ってるねなんて言ってるけど言ってたり書いてあったりするけど大丈夫俺これ全部でこれで全部儲かってるから当たってるから、うん、だからちょっと素直になっていただいて、
はい、
ご自分が何か間違ってる可能性が高いので俺だって間違う時あるけど多分今の3つに対しては関して当たってるから何か自分の違う考えがあったら、はい、どう考えたら先ほど私がお話したことを自分で納得できるか英語で言うとメイクセンスできるか、その方が伸びますね。
相葉さんがどんな風にその時考えてここでね、
そうそうそう、
ということをぜひ皆さん何度も見返していただいて、
そうですね、見返していただいて、あと宝くじもね何度も見ない、見返してね、何度見ても変わんねえな。
さあ、あっという間に別れの時間が近づいてまいりました、はい、この後は相場 TV での延長配信ですので引き続きお楽しみください、はい、この後もチャートを使ってお話しいただけるんですね。
ペソと金と原油でいきましょう。
はい、わかりました。この後もお楽しみください。この番組は相場四郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは締めに行きましょう。
株は技術だ。